紹介の当初の状態、紹介の堕落、紹介の回復。オーバービュー。主の回復の中の紹介生活の回復は、神の御旨に従った紹介の当初の状態に回復することです。神の敵サタンは、特に聖職者階級制度を用いて紹介を破壊しました。しかし、神は入ってきて、紹介を徐々に回復しています。16世紀、ルターは信仰による義認を回復しました。18世紀、ツインツェンドルフは紹介生活を回復し、19世紀、ブラザレンは聖書に絶対的であったので、多くの真理を回復し、さらに一歩進んで紹介生活を回復しました。1933年から、私たちは地方紹介の行政と宇宙紹介の交わりを回復し、命の中でキリストの体を建造しつつあります。ローマ数字1。主の回復の中の私たちの歴史は、組織や運動の歴史ではなく、回復の歴史です。 A。 マタイ19章8節において、私たちは回復の原則を見ます。はじめからそうだったのではない。1。回復とは、はじめに戻ることを意味します。私たちははじめに戻って、主の恵みを受けて、神の当初の意図へ、神がはじめに定めたものへ戻る必要があります。2。回復という言葉は、当初あったものが、後に堕落し、破壊され、失われたので、それを当初の状態に、正常な状況に戻す必要があることを意味します。B、紹介の回復について語るとき、私たちが意味するのは、紹介が当初あったが、後に堕落したので、紹介を当初の状態に戻す必要があるということです。C、主の紹介の回復は、私たちを初めに連れ戻して、神の永遠の定められた御旨と、紹介に関する当初の意図を完成させます。ローマ数字2。私たちは神の意図と完成、およびサタンの破壊する働きに関して、紹介の回復を理解する必要があります。A。新約は、神が紹介に関して明確な意図、定められた御旨、目標を持っていることを掲示しています。まず、神は定められた御旨を持ち、それから入ってきて、彼の定められた御旨を完成します。B、新約はまた、神の敵がどのように入ってきて、神の完成してきたものを破壊したかを明確に記録しています。1、サタンが神の完成してきたものを破壊する方法には、内側の面と外側の面があります。A、内側の面は、神の民を損ない、腐敗させることです。B、外側の面は、神の完成したものを破壊することです。2、サタンはキリストの代替物を多く生み出し、キリストの体を分裂させ、聖職者とヒラシンドの階級制度によって、体の主体の機能を殺しました。C、神は永遠の定められた御旨に満ちている神であり、永遠の定められた御旨を持っています。また彼は一旦何かを行うことを決めたら、何も彼の思いを変えたり、彼を停止させたりすることはできません。ですから、サタンの破壊の後、神は入ってきて、ご自身が以前に行ってきたことを再び行うのです。D、神が完成してきたことを再び行うことが彼の回復です。これはサタンによって失われたり、破壊されたものをすべて戻すことであり、ご自身の永遠の定められた御旨と当初の意図に従って、紹介を回復することです。ローマ数字3。 私たちは紹介の回復の必要を認識するために、紹介の当初の状態と紹介の堕落を知る必要があります。 A、 紹介の当初の状態には以下の特徴がありました。 1、 当初の紹介の中には信者たちの間に階級はありませんでした。 A、 信者たちは皆兄弟であって等級はありませんでした。 B、 信者たちは体の主体であって互いに平等に組み合わされ、各自が自分の機能を果たしました。 C、 信者たちは皆神の祭司であって中間階級はなく、聖職者と平信徒の区別もありませんでした。 2、 初期の紹介は完全にこの世から分離されており、この世の中にありましたが、この世に属していませんでした。 3、 当初の紹介は偶像を捨て完全に神に語っていただいていました。 4、 一つの地方にはただ一つの紹介、一つのキリストの体の表現がありました。 5、 諸紹介は交わりの中で一でしたが、行政は各自で独立していました。また本部の紹介はなく、連名もありませんでした。 6、 諸紹介はキリストを頭として尊び、聖霊に権威を持っていただいていました。 B、 紹介の堕落は階級、この世との結合、偶像、分裂、神に語っていただかないこと、統一の組織を持つこと、キリストの頭の地位を奪うこと、聖霊の権威を犯すことと関係がありました。
ローマ筋4、紹介の回復は徐々に進歩してきました。A、第1世紀の終わり前に、主の回復は始まりました。一世紀また一世紀と、この回復は前進し続けています。B、第16世紀にマルチン・ルターは立ち上がって宗教改革を始め、封じられていた聖書が解禁されました。彼は聖書に基づいて信仰による義人を回復しましたが、正しい紹介生活は回復されませんでした。1、 プロセスタントはこの世から分離されておらず、中間階級を除き去りませんでした。 2、 プロテスタントの間にはさらに多くの分裂があり、各宗派は統一の組織を捨て去りませんでした。 3、 各宗派はキリストに絶対的な地位を持たせず、聖霊に絶対的な権威を持たせませんでした。 C、第18世紀にツインツェンドルフが主によって起こされて、モラビアの兄弟たちを導いて紹介生活を回復しました。彼らはこの世から分離され、階級の区別を除き去り、交わりと組み合わせを重視し、力を尽くして位置を守り、形式上の統一の組織を除き去り、キリストに頭となっていただき、聖霊に彼らの間で支配していただきました。D、第19世紀に主は英国で一群れの兄弟たちを起こしました。彼らはさらに一歩進んで、紹介生活を回復しました。1、聖書はブラザレンの手の中で、C に開かれた書、光を放つ書でした。なぜなら彼らは絶対的に主の言葉に従ったからです。多くの重要な真理が彼らを通して解き放たれました。 2、 彼らは絶対的に階級を除き去り、共に兄弟であり、互いに主体であり、相互の愛と交わりを特に重視しました。 3、 彼らは分派を除き去り、意志の証を維持しました。 4、 しかしながら彼らはあるいくつかの面で失敗しました。そしてこのことのゆえに 当時、主は西洋世界でどこにも前進することができなくなったのです。E、私たちは極東における商会の回復の重要な点を見る必要があります。 1.1933 年と1934年に私たちは重大な事柄をはっきりと見ました。それは商会は地方をその崩壊とするという原則です。 A、 一方でこれは分裂と混乱を防ぎます。もう一方でこれはまた超司法の結束を防ぎます。 B、 聖書の教えによれば各地方の商会は直接主の御前に生きるべきであり、頭であるキリストに対して責任を負うべきです。 2、 私たちは商会の行政は地方的であり、商会の交わりは宇宙的であるという原則を守りました。 A、 各地の商会には各地の行政があり、商会の行政は地方の教会を超えることはできません。 B、 商会の交わりは地方的なものであるだけであってはなりません。そうではなく、それは宇宙的なものであるべきです。なぜなら、それはキリストの体の交わりであるからです。 3、 私たちは各地の商会が統一の組織を持ってはいけないことをはっきりと見ました。なぜなら、すべての商会は直接頭なるキリストの支配を受けるべきであり、聖霊の権威に直接服すべきであるからです。4、私たちは普遍的な祭司職を重視しました。すなわち、私たちはすべての信者が祭司であるという事実を強調しました。 5、 私たちはまた奉仕における体の組み合わせを注視し、すべての聖徒たちに共に組み合わされて奉仕することによって体の原則を守るように進めました。 6、 私たちは商会の奉仕の実行を注視しました。ローマ筋5、主の回復は今日のキリスト教とは異なっています。回復とキリスト教の間に妥協はありえません。 A、 商会の回復は私たちを聖職者とヒラシントという非聖書的な制度から連れ出して、初めに戻し、神聖な啓示に従った商会生活の純粋な実行を持たせます。 B、私たちの間の歴史はいつも妥協することなく、キリスト教から完全に出てくる歴史です。C、地方商会とキリスト教の間に架け橋があるべきではありません。私たちは私たちが何であるかであるべきであり、妥協も予想もせずに、私たちとキリスト教の間の溝を維持すべきです。